こんにちは、楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします楽しい投資ポッドキャスト。今回もですね、楽しく真摯に東京からお届けいたします。今回はですね、前回に引き続き、バークシャー・ハサウェイシェアホルダーレター、いわゆるバフェットからの手紙を読むの第2回をお届けいたします。それと同時にですね、今回の新コーナーといたしまして、投資家のための決算書読み解き講座第1回、原資をテーマとしましてお届けいたします。今回はですね、この2本立てでお送りいたします。はい、バークシャー・ハサウェイシェアホルダーレター、いわゆるバフェットからの手紙2015年版、今回も読んでいきましょう。第2回です。今回取り上げますのは、バークシャー・ハサウェイグループの1セグメント、製造サービス小売事業についての業績報告のパートです。バークシャー・ハサウェイグループのですね、この事業分野セグメントに属する企業体、その企業群をですね、連結した数字、これを具体的に示して、バフェット氏はその手紙の中で現時点の財政状態、そして当期の損益について情報開示しています。まあ、見てみれば3期比較されてるんですけれども、レベニューズ右肩上がり、ネットアーニングスこちらも右肩上がり、順調そうですね。さて、会計基準、これをですね、GAAP と言います。一般に認められた会計原則、ジェネラリーアクセプテッドアカウンティングプリンシプルズ GAAP、 これを GAAP と言います。アメリカの会計基準の場合 US GAAP とか言いますね。で、こういった会計基準に即して、素直にきちんと作られた財政状態、経営成績を表現した数字、これはアニュアルリポートの38ページを見てくれというふうにバフェット氏は言っていますね。そういったところに連結損益計算書とか載せていますよと。ただし、とバフェット氏は続けて言います。ここで示している数字は必ずしもギャップ会計基準、会計原則に即したものではないというんですね。ちょっとびっくりしていいと思います。まあ、毎年のことなんですけれどもね、会計基準のようなルールを遵守することについては厳しい態度を取るはずのバフェット氏です。もちろんそのルールに従って作られた、損益計算書、貸借対照表などはきちんと別の箇所、アニュアルリポートの別の箇所に記しています。情報開示はルールにのっとってやっています。しかし、ここではそうはしていない。なぜこのようなことをするのかといえばですね、バフェット氏は言うんです。チャーリーも私も、チャーリーというのはチャーリー・マンガー氏のことですね、バーク社の副会長です。チャーリーも私もこのように一部の費用を除外して示した方が、ギャープの定めるルールに従って計算した場合のそれよりも真実の経済実態、損益といったものを正確に反映するんだよと、そういうふうに信じているからなんだよと、そのためにこういう調整を行っているんだよと言ってるんです。まあ、その調整というのは一部の営業費用を除外するっていうものです。で、具体的にどういうことをやってるんですかと言いますとですね、そのオペレーティングエクスペンシーズ、言ってみれば営業費用の取り扱いがですね、まあ、ギャープではないと、ギャープに即してない、ノンギャープであるっていうふうにここでは表現していますね。と、具体的には買収した会社や事業に絡んで発生するいくつかの費用について、除外する調整を行っているということでした。で、除いている費用というのは何なんですかと言いますとですね、主に無形資産の償却費用であるというふうに言っていますね。 まあ、これ以外にも調整している項目というものはいろいろあるようなんですけれども、まあ、バフェット氏曰くここでそれらのすべてを説明するつもりはないっていうふうに言ってますね。というのも、それらのいくつかは本当に小さな些細なものであるし、小さな調整であるし、また具体的に説明したとしても一般の投資家の皆さん、一般の株主の皆さんにはですね、いやいや理解しづらい部分もあるのではないかなと考えるからですよと、紙面の都合もあるからとっていうような、そんなニュアンスですね。うん。しかし続けて彼は言います。真剣な投資家諸氏はセアリアスインベスターズはアンダースタンドすべきである、理解すべきであるっていうふうに続けて言っています。無形資産、形なき資産はですね、これらその中には本質的に異なる複数種類のものがあるんですよということを知っておくべきだ、知っておくべきなんだと、真剣に投資を行っている皆さんは知っておくべきであるというふうに、書いています。償却費が主な論点ですね。無形資産にはですね、複数年度にわたって費用処理が強制されるものがあるんです。これを、この手続きを償却と言います。同じ無形資産という括りの中でもですね、定期的な償却がなされない、そもそも定期償却してはならないという資産も中にはあるんです。典型的なものとしてはのれんですね。で、一方、定期償却しなければならない資産、これの典型例としてはソフトウェアというものがあります。これに文句はないというふうにバフェット氏は言っていますね。ソフトウェアの償却費なんてものはこうリアルな費用であるからと、だと、そういうふうに言っています。一方ですね、今回彼が問題にしているのはこういった無形資産です。すなわちカスタマーリレーションシップスというものですね。これについてはどうなんだと、バフェット氏はこれが不満であるというふうにですね、まあ、そんな露骨な書き方はしていなくて、まあ、私が意訳しているだけなんですけれども、まあ、そういうことを書いているわけです。このカスタマーリレーションシップスとはですね、訳するとすれば、まあ、直訳すれば顧客との関係ですね。顧客基盤というふうに訳される場合もあります。顧客との信頼関係というものを資産に計上しているですね。これがアメリカの会計基準が定めるルールです。求めている処理です。具体的にはですね、企業買収などを行った時に生じる資産です。時価純資産、買収した会社のですね、時価純資産の金額を上回る価格で買収したとき認識される場合のある資産ですね。この顧客との関係っていう資産どんなんでしょうね。簡単にお話しますと、この一言で言ってですね、将来安定的な収益をもたらしてくれる、いわば上得意先との良好な関係性を資産として認識するものなんです。まあ、具体的にどうやってこれ計算するんだって思いますよね。会計基準が定めているルールとしてはですね、予想される将来の収益を現在価値に割り引いて資産価値測定しろっていうふうに書いてありますね、というふうに定められていますね。で、まあ、さらに、まあ、やや細かいことを言えば、必ずしも予測される将来のキャッシュインフローそのままというわけじゃなくて、有形無形の固定資産を用いることによって、考慮すべきキャピタルチャージも、ある、こういったものも考えなきゃならないとか、まあ、雑多な要求がですね、いろいろこのアメリカの会計基準にはあるんですけれども、どうもですね、その実経済界のロビー活動によってどうもですね、会計基準に影響を及ぼした結果としてのルールであるっていう、そういう噂もあるんですよね。まあ、正直なんだかなっていう類の資産ではあります。まあ、大きな声で言いません、言えないかな、まあ、言ってもいいかな。ちなみにですね、日本の会計基準ではこういう資産の計上は認めていません。経営者の判断に依存する要素が多く、しかもその影響額は大きくなりがちであり、利益操作に利用される懸念があるっていうのがどうも理由の一つの模様です。まあ、試験ではありますけれども、ごもっともって思いますね。まあ、なので、 日本においてはたとえこういうものがあったとしても企業買収によって生じるこののれんというものにですね含めて処理するというのが一般的なものになっています。日本の会計基準に即して決算を行っている会社はこういう処理になっている。ただし US アメリカの会計基準とか IFRS とかあの国際財務報告基準に即してあの決算を行っていますよという会社もですね中にはある程度どんどん増えていっている昨今ではありますけれども、そういう会社の場合は、まあ、こういうあの資産も現れる場合があるということは、まあ、頭の隅でも置いといてください。でそれはともかくとしてですね、あのこの顧客との関係という資産ですね、これはあの定期的な償却が求められる類の無形資産なんです。そういうルールになっているんですアメリカでは。でバフェット氏はこれが気に食わないんですよね。顧客との関係、カスタマーリレーションシップスといった資産の価値が時の経過に応じて減少していくわけないだろうっていうふうにあの言っています。そもそも投資家の視点からすればソフトウェアの償却費とはこう明らかに違う種類のものだろうと、こういう資産に定期償却を強制するとはおかしいんじゃないのっていうことをですね、まあ、こんな露骨な表現はしていなくてやっぱり私の意訳なんですけれども、こういうことをバフェット氏は手紙の中で言っているわけです。というわけでまとめです。バフェット氏はですね私の知る限りとても会計に詳しい方です。あの私が彼は詳しいとかなんか上から目線で言うなんてとてもとても許されたもんじゃないっていうぐらいな方です。まあ、当然ですよね。改めて今ではないことです。そしてですね面白いのは既存の会計基準、既存のルールにとらわれていないんです。投資家の視点からどうすれば実態を正しく反映した決算数値になるのか、このことをずっと考え続けていますね彼は。既存の会計ルールに縛られない思考を続けている方ではありますね。ひたすら会計の勉強に明け暮れて試験に通って公認会計士ですとか会計のプロですと言っているような人々、まあ、もちろんこれは私を含んでるんですけれども、そういった人々とは考え方がですね違いますね。こういうところがあの素敵だなって個人的には思うわけです。成功し続けている投資家の思考スタイル、これはですね私たち投資家にとってさらにはだけでなくさらには会計のプロを辞任する人々にとって、まあ、もちろん私も含むんですけれども、こういう連中にとってもですねとても参考になるなと思われた、バークシャーシェアホルダー2015年版でした。じゃ今回はこの辺でこのコーナー締めます。またやっぱり読んでて面白いですね。あの次回もできるだけ取り上げたいと思います。楽しい投資ポッドキャストの新コーナー、投資家のための決算書読み解き講座です。リスナーの方からご質問をいただきました。徳島県にお住まいの20代男性の方、イニシャル NE さんからのご質問です。原資についてですね、楽しい投資研究所のホームページにはですね一番下の方にお問い合わせ窓口がございます。こちらからお寄せいただいたご質問です。ご意見ご質問執筆依頼などなどこちらで、受け付けておりますので、もし何かございましたらこちらの方からコンタクトいただければなと思います。まあ、全てのご質問お問い合わせにですねすぐご回答申し上げるということはちょっと現実問題として難しい場面が、まあ少なからずありますので、そちらの方はご容赦いただきたいところではあるんですけれども、楽しい投資研究所のミッションに従いましてですね、投資家に決算書を身近なものとするというそういう使命を果たすためにですね、皆さんからお寄せいただきます声を、大切に取り扱わせていただきたいと思っておりますので、お見知りおきください。さて、今回急遽設けました投資家のための決算書読み解き講座ではですね、 原子をテーマにお届けいたします。深いテーマですのでですね、また NE さんからはご質問も複数いただきましたので、それぞれ興味深い、テーマが絡んでまいりますので、複数回に分けてですね、お届けする予定でおります。いただいたご質問はこんな感じです。ご紹介いたします。庄司拓也様、いつも楽しい投資研究所のコンテンツを楽しく拝読しております。質問なのですが、原子についてお聞きしたいことが数点あります。無償原子とはただ単に帳簿上での数字の移動であり、財務体質の改善または企業価値の増減とは関係のないものなのでしょうか。これが第一のご質問ですね。でお答えいたします。というわけでですね、今回のテーマは無償原子です。そもそも原子とは何なんですかといったことからお話しいたします。資本金を減少させる行為のことです。一言で言えばそういうことです。過去に行われた原子の事例としてはですね、シャープやダイエーがあります。これらの会社はですね、 99% 減資というものを行いました。資本金の 99% を減少させてるんですね。でこれに対して、JAL、日本航空やスカイマーク、これらの会社はですね、 100% 減資を行いました。 99% と 100%、一見似たようなものと捉えられがちかなと思います。まあ似たようなものですよね、一般的にパッと見。しかしですね、その性質は大きく異なります。前者 99% 減資の場合はどうなるかと言いますと、既存の株主にとってその保有する株式の価値に変化は一切ありません。ないんですよね。ただ影響が全くないかというとそういうわけじゃなくて、分配可能額が変わってくるんです。まあ、古くは配当可能利益と呼ばれていた部分ですね。その金額を分配可能額をですね、創出するという効果があります。意地悪な言い方をすれば合法的なタコ足配当です。で、後者 100% 減資の場合はどうなるか。既存株主の持つ株式、この場合はですね、価値はゼロになってしまうんですね。株式が紙くずになってしまうわけです。現代風に言えば電子の泡となって消えてしまうと、そういうことになってしまいます。まあ全然性質が違うんですよということをここでまずお話ししておきます。でまあ解説としてですね、資本金の本質から簡単に理解しておきましょう。資本金とは何ですかといえばですね、株主から払い込まれたものです。まあ、お金、基本的にお金なんですけれども、お金に限らず資本金となる現物出資というやり方もありますので、まあ株主から払い込まれた元でですね、株式会社が行うビジネスの元でとなるもの、言うなれば中核的な自己資本とでも呼ぶべきものです。でまたこれはですね、経営者がこの部分は配当しませんよと宣言している純資産の一つでもあります。経営者に預けたお金、資本金として、預けたお金をですね、無分別にこれを配当していいことにしてしまえばですね、払い込まれた資本金まで配当に当てられて、しまいかねない、そういったことを危惧した人々がですね、法律によって、これを規制する、このようなルールを作ったという流れがあります。でまたそういった株式会社が取引を行う、ビジネスを行う際のその相手方はですね、一体この相手先の会社は信用できる会社か否か、 まあ言い換えればこの会社に売ってもちゃんと代金は回収できるのかどうかといったところを注意深く見ています。資本金の金額はですね、株式会社の信用度を端的に表すものというふうに捉えることができます。これがですね、いつの間にか大幅に減少してしまうというようなことがあれば、なんか気づいたらすごく少なくなってたなればですね、取引相手は気が気でないことになってしまうんですよね。信用できないじゃないかということになってしまいますので、信用を保つ仕組みの一つとしてこのような財源規制があるということです。ビジネスを円滑に行えるようにと、現代の会社法は払い込まれた資本と留保された利益を明確に区別するようにとしなければなりませんよと、そういうルールを設けているんですね。まあそういったわけで、資本金の減少を行うにはですね、債権者を保護するための手続き、債権者保護手続きを踏まなければなりませんよというふうにも定められているわけです。といった前提知識を得た上でですね、あの純資産の内容をですね、理解しておきましょう。貸借対照表をパラッと眺めればですね、純資産の部ということで、つらつらつらと資本金とか、資本剰余金とか、利益剰余金とか、まあ、そういったところがありますので、こちらを見て理解しておくというのは投資家にとって有意義だなと思いますよ。さて、純資産にはですね、つまり配当可能な部分とそうではない部分があるんですよというお話です。配当可能な部分、その純資産のその部分をですね、分配可能額というふうに、まあ、専門的には言います。古くは配当可能利益と呼ばれてきたものです。例えば資本金とか資本準備金、利益準備金とか、まあ、こういった部分はですね、配当に回せない部分ですね、ところです。で、欠損を抱え続けているとですね、配当できないんですよ。その正しくは分配可能額がなければ当然配当はできないわけで、巨額の欠損を抱えたまま、その過去の損失の累計ですね、そういった欠損をですね、抱え続けていては配当できないとなれば、配当を期待する人々、投資家がいたとしても彼らをその株主として迎え入れることは難しいと、こんなことになってしまいますので、そこで欠損を穴埋めするために資本金や資本準備金を充てる、まあ、そういった手続きが考えられるわけです。で、欠損を埋めておけばですね、分配可能利益も確保しやすくなるわけで、配当を再開することもできるようになると。で、こうなれば配当を期待する投資家を引き寄せることにもつながると。で、そういった彼らがスポンサーになってくれるかもしれないと。で、そして企業再生につなげる、こんなシナリオも描けるわけです。で、まとめです。無償原資の本質を理解しておきましょう。無償原資には2種類あるんですよということです。すなわち 100% 原資か、あるいは 100% 未満の原資かです。 100% 原資が行われたとき、既存株主の株式価値はゼロ、紙切れになってしまいます。電子の泡となって消失してしまいます。それ以外の場合はですね、 99% 原資でも 1% 原資でも株主の保有する株式の価値に変化は一切ありません。無償原資というなれば、言うものは、言うなれば資本の拘束性を緩める手続きと言えます。自己資本の内訳を変えるわけです。その結果、自己資本のうち分配可能な額、配当可能な部分をですね、増やす効果があるんですよということを理解しておくと、まあ、知識は力なりですよ。で、原資によって、まあ、細かな話をすればですね、原資によって、原資っていうのは、 利益剰余金をプラスにすることはできないんですよね。あの、穴埋めすることしか認められていない。ただしですね、利益剰余金をプラスにはできないんですけれども、あの、まあ、細かなお話ですけれどもね、実務的なお話になってしまいますけれども、その他資本剰余金を増やすことはできるんです。で、つまり結果的にですね、あの、このその他資本剰余金というのは分配可能額を構成しますので、結果的に分配可能額、あの、配当可能な部分を増やすことになるって話ですね。まあ、原資とはこういうものなんで、無償原資とはこういうものなんですよということを今回はお話しいたしました。次回はですね、有償原資と配当について、取り上げたいと思います。ご質問の回答になっていますでしょうか。もし何かありましたらですね、また、ご質問などお寄せいただければ、できる限り取り上げさせていただきますので、どうぞよろしく。では次回をどうぞどうかお楽しみに。投資家のための、なんだっけ、投資家のための決算書読み解き講座第1回でした。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所においてはオフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。友の会会員の方には不定期にではありますが、楽しい投資ニュースレター、投資の感性を高めるをテーマとしまして、ニュースレターをですね、不定期にではありますがお届けしております。入会金、年会費は一切かかりません。入会ご希望の方はですね、楽しい投資研究所の楽しい投資友の会のコーナーからご登録いただけます。2分もかからずすぐご登録いただけますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。またリリースしております楽しい投資研究所のメールセミナー、365日メールセミナーの方もですね、ぜひご覧になってみてください。近々お試しも、お試しコーナーも設ける予定でおります。はい、では今回の楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか。ご感想などお寄せいただければ大変嬉しいです。ご質問も随時、いつでも、受け付けておりますので、こんなことを聞きたいぞというようなご希望などですね、お寄せいただければ、できる限り慎んで、受けたまりますので、よろしくどうぞ。では次回の楽しい投資ポッドキャストで、お会いいたしましょう。楽しい投資研究所の庄司がお届けいたしました。さようなら。